はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日はどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、先日お世話になりまして、ありがとうございました。
いや、ほんまにありがとうございました。
のんき座スペシャルね。
気合い入れてやりましたよ。
ほんまやね。資料もきちんと作ってね。
面白かったですか？
楽しかったね。みんななんかいい感じですかね。
すごいいい空気でしたね。
いい空気やったよね。
テンション高い人もいてくれて。
そうね。
はい。
面白かった。
助かりましたよ。
やっぱりね、みんなああいうのびっくりしてはったし。
あ、そうですよね。
できたらね、やっぱりこれを使う、大体道具箱に入っちゃうじゃないですか。
あ、そうですね。足立さんは何かされてます？
僕はあの忘れないですね。セルフは、
セルフ、
あれ
ちょっとオチがひどすぎましたね。
あの落差はびっくりしたね。
あのオチがね、
必死だってメモしてて、セルフはどんなんやろと思った。これ忘れられへんね。
ねえ、まああれもちょっと楽しみなんですけどね。
だからあれは やりますよ、もちろん。
あ、やってます。
あれめんどくさいって言うんやったら、もう何もかもがめんどくさいでしょ。
あれめんどくさかったらもうちょっと無理ですね。
人生めんどくさいと思うわ、多分。
全てね。
全てがね。はい、ぜひね、のんき座スペシャルお越しになって、皆さん、
はい、
セルフをやってください。
そうですね、はい、あれぐらいはね。
そうやっぱ調子悪い人いたらもやってあげる。あれ覚えちょっと忘れちゃうね。
あ、でもね、動画とか画像撮ってはるんで、
だから
それ見たらすぐ
やっぱり ね
パターン決まってるんで、
体でやって覚えるもんやと思うわ。
そうですね。まあ、僕も毎日誰かにやってるんで。
そうやね、そうやって身に染みていくんでしょうね、やり方が。
そうですよね。
そうだからやっぱりやってなんぼですな。
そうです。まあ何でもね。
そうやね、
何でもそうですね。
何でもそうですな。はい、はい、じゃあこの辺でですね、ちょっと一つメール今日いただいたのが、
はいはい、
最近婚活を真面目にやり始めましたと。
ほうほう。
で、お見合いクラブ、
へえへえ、
なんですかね。最近ネットであれ登録できるんですかね。
あの、なんか今すごいいっぱいあるみたいですよ。
すごいいっぱいあるみたいですね。
サイトが
ね。それで、プロフィールを入力したら、なんと120人の相手が出てきたと。該当がね。
はいはい。
年収いくら以上とか。まあこんなタイプとか、ここに住んでる人とか、まあ、長男だとかいろいろ入れたんでしょう、多分。
ああ、はいはい。
で、どうしたらいいんでしょうかと。
ほう。
だから、120回お見合いするわけにもいかず。
ですよね。
そう。こういう場合は、どんなにを浄化するんですかって書いてあんねんけど、
ほう。
これ、浄化とはちょっと違うよね。
何を浄化する、
ね、これ、思い込みじゃないもんね。
ねえ、ね、
実際こう120人が該当してるんでしょうから。だからね、これ面白いんやけど、人間ってこう選択肢が広がると、実はね、不幸を感じるんですよ。
ああ、なんかわかりますね。
あんまりにもこうなんていうかな、悩みになってしまうのね。
はいはい。
いわゆるで、一人やったら嫌じゃないですか。
まあまあね。
いや、この人だけみたいな。でもそれがあんまりにも、すごい大きな数字だと、選びようがないから。
そうです
ね。悩んで時間過ぎてしまうし、答えもないんで。
はいはい。
どっちかというと選択肢が多い方が幸せだとみんな思い込んでるかもしれんねんけど。5つ以上になると。
そうですね、
実はストレスになるんですね。
まあ、もうなんか判断基準 ないですもんね。もう
そうやね。だから、まあ嬉しい悩みというのは4つか5つまで。
そうでしょうね。
どれ選ぶみたいな。これしようかなみたいな悩んでられるのはね。
へえ。
だから、 大阪にもこの間テレビやったけど、お好み焼き屋さんで、なんとメニューの数が300と、
300、
そうだからよく壁にほらメニューがザーッと貼ってある、
はいはい、
壁が見えない、
う
ん、でもね、それを楽しいっていう人もいるし、
うん、
嫌やっていう人も多いと思うんですよ。
まあね、そんなだってね、困りますよね。
見てるだけで多分30分ぐらい経つわけやからね。うん、だからね、これね、選択のパラドックスって言われてて、
はいはい、
選択増えたら増えるほど苦痛になるよと、
うんうんうん、
だから5個がまあその分岐点だよねっていうのがあるんですね。
う
ん、だからね、何かね、もうちょっと絞った方がいいです、条件を。
そうですよね、
うん、だから、5人ぐらい該当にするぐらいまでどんどん条件上げていけばいいんですよ。
ああ、もう自分でねやっていくしかないですよね。
そうそうそうそうそう、
うんうんうん、
で、だったら自然にどんどん少なくなってきて、
うんうん、
で 5,6 人になるとちょうどいいと思いますよ。
はいはい、
うん、5人ぐらいだったらまあ実際に会ってみてもね、
そうですよね、
うん、そんな絶対無理っていう数字じゃないし、
うんうん、
その中から選ぶと多分納得した、婚活ができるんじゃないでしょうか。
はいはい
はい、という話でございました。
すごい質問来るんですね。
そうそうそう、でも多いですよ、ジョーカーでなんとかなるという人が結構多いし、
うんうん
うん、例えばまあ今日、まあ、ガイドコースの K さんなんですけどね、
はいはい、
まあまあドライバーでマナー悪い人いっぱいいますよね、
うんうんうん、
やっぱりでも最近すごくこう会う頻度が多いんですと、
はいはい、
うん、マナー悪い人を引き寄せてますと、
ほう、
間違いないですと、
ほう、
うん、もう毎日のようにえげつない運転が多いですと、
うん、
でもでこれも実は観念浄化じゃないんですよね。
うんうんうん、
うん、確かにマナー悪い人が普通一般的よりもちょっと普通の日常よりも多いかもしれないです、
はいはい、
それは勘違いじゃないねんけど、
うんうん、
それってやっぱり確率の揺らぎというやつで、
うんうん
うん、だってサイコロでもさ、1が10回連続出ることもやっぱあるんですよね。
ああ、まあ確率的にはあるんでしょうね。
うん、ある、もうすごい低いけど、
うんうんうん、
でも例えば1万回振ったら、
うんうん、
やっぱ6分の1に収束していくわけですよ。
はいはいはい、
うん、それと同じように揺らぎ的にはやっぱり偏るんですね。
うんうんうん、
うん、だからそれも確率の揺らぎであって、まあ思い込みだというのはどちらかというとその異常に確率が増えています、私が引き寄せてますっていうのが思い込みなんです。
うんうんうん、
うん、起こってることではなくてね。
はいはい、
だから僕も雨男とか言うじゃないですか。
あ、まあね、
うん、自分で言うてんねんけど、でこの間東京はもうとんでもない晴れだし、うん、で雨は目立つからね。
プラットさんの時は雨だったんですね。
プラットさんの雨でしたよ、
あの時はね。
そうそうそうそうそうそう、
足立さんのセミナーの時は晴れたんですね。
そうやったね。だからあんなんもええ加減なんですよね。
ええ加減なもんですよ、ほんま。
そうそうそうそうそうそう、例えば10回連続雨であってもそれは確率の揺らぎであって、
うんうん、
あと10回連続晴れるかもしれないわけでね。
そうですよね、
うん、そのまま、それこそが思い込みであるということよね、
うんうん、
はい、ということでして、イベント情報としては、今月は23日に旅のチャイフラットさん、
はい、
それと、1月もう来年のスケジュールが届いてまして、
ああもうそんな時期ですもんね。
そうですね、 SBC は1月7日と1月28日両方とも日曜日ですということで、
はい、
はい、やってます、申し込み受付中ですということです。
はい、
はい、ということでね、もういよいよ2週間というところまで押し迫ってきまして、
ね、いやいや、また全然ね実感ないですけどね。
もう言うてる間にもう正月なんでしょうね。
言
う
てる間にね。
うん、
せやな。けどね、まあ年々ほんまに実感ないですね。
どうでもようなってきてんねやろね。
どうでも、だ世間がそんな感じですもんね。
せやね、やっぱ飽きてくんのかな。
なんでしょうね。
脳の循環と言いますけどもね、55回も正月、はいはい、年末やってるとね、
うん、
そんな珍しいもんじゃないしね、もうね。
いやいや、そりゃそうですよね。
うん、年取ってくるとクリスマス自体に興味が薄れてくるしね。
ああ、まあね。
ケーキ食べようという気分ももう最近ないね。
いやいや、クリスマスっていう日も知りませんわい感じですよね。もう子供がちっちゃい時はねやってましたけど。
ほんまやな。
もうね、うん、僕ら関係ないですからね、もう。
まあな、そうやんな。
うん、
うん、そっか、まあまあまあ楽しみましょう。
ね、
ね、年の瀬を。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は愛子さんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい。会社の上司がとても細かく神経質です。毎日仕事をチェックされて批判ばかりするのでストレスが半端ありません。何かストレスを減らす良い方法はないでしょうか。はい、
はい、ありがとうございますね。そんな会社はとっとと辞めてしまうと。
で俺ですかも。
いやいやいや、無責任な話になってしまうんですけど、ね、辞めたって転職したってどこ行っても同じような上司がね、
いますね。
いるでしょうね。
出てきますよ。
ね、じゃあどうしたらいいんだよってことになるんですけども、うん、
はいはい。
もうね、観念浄化的には、
うん、
相手が人間の場合はね、
はいはい、
やっぱり合わせ鏡は即効性が高いです。
まあそれがもう定番ですね。
定番やね。合わせ鏡は文字通り、ほら、鏡を合わせるテクニック、
はいはい、
ね、すると普段見ることができない自分の後頭部が、
うん、
鏡を合わせれば見えてくるじゃないですか。
はいはい、
うん、ですから気づかない自分に気づくんですね。
うんうん
うん、この世界はもう意識の中に現れてる現象ですから、
はいはい、
そもそも何もかもが自分です、
うんうん、
ね、私はあいつみたいに神経質じゃないと思うかもしれないけども、
はい、
確かに上司そのものではありませんけども、
そうです ね、
ね、神経質な側面がある、
うんうんうん、
これはね、何度かお伝えしてることなんですけども、
はい、
もうね、相手に貼り付けるラベルっていうのは、
ええ、
ね、コンビニで買ってきたものではないと。
そうですね。
ね、自分の中から取り出したものであると、
うんうん、はいはい、
いわば自分の分身です。
はいはい、
ね、とても細かく神経質、
うんうん、
でもね、ストレスの原因はそこではない。
はいはい、
ね、批判されるというところだと思うんですよ。
うんうんうん、
うん、だって相手が神経質でも、
ええ、
自分に影響がない限り、
そうですね、
どうでもいい話じゃないですか。
うんうん、
どうぞどうぞ勝手にやってくんなさいと。
はいはい、
うん、関係ありまへんわと。
うんうん、
うん、でももしそれが自分に対しての攻撃になると、
うんうん、
自我は自分を守んなきゃいけないと。
はいはい、
ね、脳内でアドレナリンがドビュッと出てね、
うんうん、
戦うか、
はい、
それとも逃げるか、
うん、
という体制になるんだけども、
うんうん、
相手が上司の場合は、
ええ、
どっちもできないと。
固まるしかないですね。
戦うわけにいかんし、
はい、
パーッと逃げる出すわけにもいかんし、
うん、
これがストレスなんですよ。
そうですよね。
うん、このストレスが少しずつ蓄積されて、
うんうん、
あるところでコップ満タンでこぼれ落ちるんですね。
はいはい、
これで鬱になったりするわけでございまして、
うんうんうん
うん、このストレスを蓄積しないようにするためには、
はいはい、
まあ、おすすめしてるのは、まあ、トイレの個室とか、
うんうん、
ね、屋上なんか行っていただいて、
で
一人になれる場所ですね、
はいはい、
そこでちょっと宣言のワークをしてみる、
うんうん
うん、例えば今私は、
はい、
すごくストレスを感じている、
うんうん、
でもいいし、今私はとてもイライラしています、
うんうん、
でもいいんですね、
はい、
しっかり宣言してぐーっとそのストレスイライラを感じていただいてハートロケットをしていただく、
うんうんうん、
これね3回ぐらいやっていただければ、もう、ね、すっかりね落ち着いた感じになってるはずなんですよ。
いやこれ宣言大事ですね。
そう宣言なんですね、うん、宣言するということはもうそこで第三者、
はいはい、
うん、私はね、イライラしている
うんうん、
という私をこう見ている気づきの視点に入っていくわけですね、
うんうん
うん、で小さな声でもええので、
ええ、
私は今でもいいし、
うんうん、
もうなんか隣の個室にいるわということであれば、
ええ、
もう声だ頭でいきましょうよ、
はいはい、
まあ、頭の中で宣言していただいてハートロケットしていただく、
うんうんうん
うん、これねストレスを感じているうちにさっと移動してパッとやっちゃった方がいいですね。
そうですね、
うん、この場合は
ここでイライラしたあかんってなるとまた大変ですもんね。
そうそうそうそうそう。でもね、あのこれはまあ応急処置で、
はいはい、
根本的なところは変わっていくわけじゃないので、本日ねちょっともう一つの方法をちょっとお教えしたい。
はいはい。
これ多分初公開だと思います。
ああそうですか。
うん。これね通常の汗鏡って、
うんうん、
嫌いな人や、苦手な人を対象に内観するわけで。
そうですね、
うん、出てくるのは隠してる自分とか、
うんうんうん、
認めたくない自分が続々出てくると、
はいはい、
要するにネガティブな自分じゃないですか。
そうですね。
今回はね、うん、汗鏡のポジティブバージョン、これね和彦さんの上司にも、
はい、
どこか良いところがあるんですよ。
ああまあそうですよね、
どっかね、
はいはい、
でもね苦手意識があるから
うんうん、
あのすぐに思い浮かばない、でもねじっくり見ていけば3つぐらいは出てくるんじゃないかなと、
はいはい、
うん、例えば清潔感がある人だとか、
うんうん、
時間に正確だとか、
はいはい、
責任感があるだとか、
うんうん、
でね、もしねどうしても見つからないのであれば、ネガティブなところの中に、
うん、
良い側面を探す出す、
はいはい、
うん、だから神経質でしたら
うん、
繊細なとかね。
ああなるほどね。
うんそうそう、細かいんでしたら、
うん、
丁寧なとか
ね、ちょっと言葉変えるだけでねちゃいますもんね。
そういうことそういうこと、側面のどこを見てるかなんでね、
はいはい、
で汗鏡ってネガティブな自分だけではなくて、自分の良い側面も映し出してくれてるわけですよ、
はいはい、
実は
うんうん
うん、それが攻撃みたいなされたいことですぐにネガティブな側面になっちゃうわけであって、うん、
はい、
うん、先日ほらジョハリの窓っていうね、
ああありましたね、
ね話させていただいたんですけども、
はい、
自分は分かっているけども、
うんうん、
他人は分かっていない自分、
はいはい、
そこに気づいてもらえると自我は大いに喜ぶ、
うんうん、
っていう話したと思うんですね、
はい、
うん、例えばねあなたはいつも元気に振る舞っているけども、
うん、
本当は不安や恐怖と戦っているんだよねとかね、あの後輩の成績が伸びたのは、
はいはい、
あなたが陰で支えてるからだよねとかね、
うんうんうん、
そういうところ、
うん
うん、そこに気づかれるともう自我はね、良き理解者として、
はいはい、
その人を受け入れるようになります。
うんうんうん
うん、この秘密の窓を開いてくれた人になるわけですよ。
はいはい。
そう。でね、汗鏡のポジティブバージョンは、
うんうん、
苦手な人が、自分の良い側面を教えてくれるテクニックなんで、その人に対しての気持ちが変わってくる。
まあ、他の人に聞いてもいいでしょうね。自分だけがそう思ってて、あと他の人に聞いて。あの上司のいいとこなんかあるって聞いても、
ああいいね、
なんか出てくるでしょうね。
うん、かもしんないね。
その人によって違いますからね、うん、
それもあるよね、
うん、
そ
うそう。
でもね、この秘密の窓を開けるためにはこれは合わせ鏡があるべきなんですよ。
はいはい。
うん、だって教えてくれたっていうふうになるからね。
うんうん、うん、
誰かに聞いたらその誰かが教えてくれたことになっちゃうじゃない。
ああそうですね。
そうそうそう、上司が教えてくれたにならなきゃ変わんないんですよ。
ああはいはいはい。
うん、だから上司の汗鏡をやってみる、ポジティブバージョンでやる、
うんうん
うん、そうするとその上司が大好きな人に変わるわけじゃないんやけども、秘密の窓を開いてくれた鏡ですから、
はいはい、
上司に感じるストレスのレベル、
うんうん、
これがねドーンと下がってくる、
はいはい、
うん、どこが変わったかというと、細かくて神経質な攻撃をしてくる上司が、
うん、
繊細で丁寧な指導をしてくれる上司に変わっていくんですよ。
ああ、なるほど。
そう、出来事は変わってない。
そうですね。
実はね、
うんうん、
現実って出来事それ自体ではなくて、その出来事にその人が何を感じるか、
まあ、解釈もありますわね。
そうやね、
うん、
だから思いが変われば、当然ながら現実も変わってるんですよ。
そうですよね、
うん
うん
うん、ですからね、攻撃してくる上司に対しての態度と、
はいはい、
丁寧に指導してくれる上司に対しての態度は、
うんうん、
やっぱり違う、
うん、
変わってくるんですね、
はいはい、
前者は敵意が現れて、
うんうん、
後者は少なからず感謝が起こってくる、
はいはい、
うん、その違いが次の現実にまたつながっていくんですね、
うんうんうん
うん、だから微妙に微妙に現実が変わっていく、この現実がちょっと経ったら大きく開いてるわけですよ。
ああ、ね、最初はちっちゃい出来事でもね、
そう
積み重ねれば
本当、じゃちょっとした選択、うんうん、縁に対しての反応の違い、
はいはい、
これがね全く違う現実になっていくわけなんでね、
うんうん
うん、うん、汗鏡のこのポジティブバージョンは、まあ、やり方は基本的に、本来の汗鏡と一緒、
はいはい、
ね、ポジティブなバージョンっていうのは、いわゆる自分が肯定しているところを書いていくと、
うんうんうん、
誰にだって良いとこありますよ。
そうですよね、
うん、でもいつも批判ばっかりしてるから、
うんうん、
なかなか出てこない、
はいはい、
そんな方はねテレビに出てくる、
うん、
例えば苦手なタレントさんとか、
はいはい、
俳優さんでこの練習してみよう、
うんうんうん、
10年前ぐらいのセミナーって
ええ、
まあ沖縄でやってた時代って、
はいはい、
よくねこの苦手なタレントさんのラベル剥がしやってたんです
。あ、そうなんですか。
そう、パネルを作ってね、
はいはい、
うん、例えば申し訳ないですけど泉ピン子さんとか
当時ね
出川哲朗さんとか、
はいはい、
うん、あのねちょっとさっき見てちょっと驚いたのは、
はあ、
ピン子さんって、
ええ、
今年も、
はい、
嫌いな女優ナンバーワンなんですよ。
あ、そんな嫌われてるんですか。
そう、十何年前のセミナーでもナンバーワンやった
見事ですね。だけど
そうだからね、ここまで来ると素晴らしいなと、う
ん、素晴らしいですよね。だって消えないですもんね、
ずっと売れ続けてるってことなんですよ。
そうですよ、
そうなのよ
ね、え
すごいなってね思ったんですけど、でセミナーでまあ泉ピン子さんの写真を見ながら、
はいはい、
これ思い浮かんできたっていうものをこのボードに書いていくんですね、
うんうんうん、
例えばこの人はうるさいおばさんだとか、
うんうん、
この人はがめつい女だとか、
はいはい、
まあ出てきましたわ。
ああ
、でもうないですか、もうシーンとありません感じになった時から、
うんうん、
これをね一つずつ浄化枠していくんですね、
はいはい、
会場の皆さんと、
うんうん、
でその時はボードというかこの写真のパネルを伏せとくんですね。で終わってじゃあもう一度見てくださいってまたパンと目の前に出す、
うんうんうん
うん、でねみんなびっくりされるんやけども、
はいはい、
これ別人になってるんですよ。
気にならない人
そうというか、うん、で感想を聞いていったらそうやね、うん、どんな感想、気のいいおばさんとかね、
うーん、
優しそうな人だとか、
はいはい、
うん、この ポジティブな面が出てくるわけですよ。
ほ
うほうほう、うん、だからね嫌いな人の場合は、
これ
もうポジティブな面っていうのはネガティブの後ろに隠れてるね。
うん、はいはい、
だから出てこないんやけど、それを浄化してしまうと、
うんうん、
隠れていた面が出てきちゃう、
はいはい、
うん、これ恋愛になるとこれ逆になるわけですよ。
え、どういうことですか。ああ、恋愛ね、はいはい、
だからあの人は変わってしまったわさようならなんてね、
うんうんうん、
言うんですけども変わってはいないんですね、
う
ん、
そうですね、見えてなかったわけですね。
そうそうそう、ネガティブはポジティブに隠されていた
はいはい、
ずっとそこにあったと、
うんうん、
だからおおらかな人だなと思って付き合ってたんやけども、
うん、
実は適当な人だったりするわけですよ。
はいはい、
冷めてくるとね
なるほど ね、
だって別れる理由っていう性格の不一致とか言いますけどもね、
はいはい、
そもそも性格が一致したことなんて一度もない。
まあまあないですわね。
ないんですね、
うん、
うん、だから恋愛という熱病にうなされて、うん、ネガティブもポジティブに変換されてるんですね。
はいはい。
だから理想と一致しているかのように、
うんうん、
勘違いしていただけ。
そうですね。
そうなんですよ。せやからね、そういうことがね、この合わせ鏡のポジティブバージョンで分かってくると思うんで、
あ、なるほど、
うんうん、ぜひぜひやってみていただきたい。うん、だから会社勤めの方はですね、
うんうん、
社内の、まあ、上司同僚、
うんうん、
取引先、苦手な人はいると思う。
まあ業さんいてますね。
ねえ、
そうなると、
これね、土日のこれ週末にやってみてほしいんですよ。
ああ、ね、次月曜日行くのも楽しみですね。
そう。でね、週明け会社行ってみたら、
うんうん、
現実はどう変わっているのか。
はいはい。
ね、うわ、こんなに変わったわっていうね、体験談をね。
うんうん、
ぜひ楽しみにお待ちしております。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。